もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
47歳です。
47歳。結婚してます？
はい、いえ、していません。離婚しております。
何年前ですか、離婚したの？
14年前。
お子さんは？
一人、男の子がいます。
で、今は一緒に住んでない？
はい、はい、今は、一緒には住んでおりません。
はい、わかりました。それで、どういう相談ですか？はい、
今、現在、一人息子が、今、15歳ですね。いるんですが、
うん、はい。
はい。まあ、離れて住んでる息子が、
うん、
9歳ぐらいの時に、
うん、
私が、うつ病になりまして、
はい。
精神科の先生からの診断は、うつ病っていうふうに言われまして、
はい。
それで、まあ、そこから、まあ、自分、なりに踏ん張りながらやってたんですけど、
はい、
どうしても体が言うこと聞かない日が多々あったんですね。やりたくてもできないっていう、
はい、
おっくうさが出ちゃって、
はい、
で、もうそれで、子供に、だいぶ迷惑をかけてしまったんですね。
はい、
ご飯のこととか、
はい、
その他家事ですね。
はい、
それで、まあ、実家が近くて、
はい、
高齢の母も手伝ってくれてたんですけども、
はい、
私がちょっと4ヶ月ほど、まあ、病院に入院したりとか、いろんなことがあって、
はい、
その中でも、まあ、息子が踏ん張ってくれたんですけど、
はい、
まあ、退院してきて、1ヶ月半ぐらいでまた私が再発したんですね。うつが出たんですね。
はい、
で、それで息子、また寝っぱなしになってしまって、自宅で。
はい、
やっぱ息子が、やっぱ寝っぱなしの母は嫌な、母親は嫌だと、きついと。
うん、
で、きついんだと。
うん、
で、で、そこで、まあ、私も、それ、もうすごくそれも、なんか自分なりにもう胸も痛かったんですけど、
うん、
母にも頼んだんですね、申し訳ないけども、
うん、
ずっとこのままじゃないし、ちょっと見てくれないかっていうことだったんですけど、母もやっぱりもう高齢だったので、
うん、
ちょっときついと、
うん、
それでもう最終的に施設に行くしかないよねって母が言ったんですね、
うん、
息子にうちの、
うん、
で私はそこで そんなこと言ってほしくなかったんですね、
うん、
で結果的には児童相談所が入りまして、
はい、
息子は結果的には施設に行って、
はい、
丸3年と数ヶ月会ってないんですね。
はい、
で、でも、精神科の先生にも相談したんですけど、
うん、
私のできる、ことっていうのは、
うん、
もう、やっぱ、どんな親でも、心配しない親はいないわけであって、
うん、
寒ければ風邪ひかないだろうかとか、
うん、
大丈夫かなって心配が立った、うん、健康でいてほしいなって、
うん、
で精神科の先生からは、
うん、
もう終わったことなんだと、
うん、
頭を切り替えなさいと、
うん、
だけど忘れちゃいけないと、
うん、
起こったことを、
うん、
っていうふうには、まあ、アドバイスはもらったんですけど、
うん、
でもそれで今の現在の状況は、
うん、
面会を申し入れても母親とは会いたくないと、うん、自分を捨てたんだと、で、
うん、
あと、手紙は一切よ 送っても読んでませんと、
うん、
で、あと、まあ、お盆とか夏休みには、
うん、
私の実家ですね、母と兄がいる実家には帰ってるんでみたいなんですけど、
うん、
私とは一切会わせないと、
うん、
母と兄が、
うん
っていうような、それでそれ以来今度なんか母と兄がこうタックル組んだように私の攻撃してきて、
はい、
それでなんていう、子供が一番かわいそうだかわいそうだと、
はい、
施設に行ってる子供がかわいそうだかわいそうだって言って、
はい、
いうことを私に責め続けてきたから、
うん、
私はちょっともうこれ以上話すと自分の病気にも悪影響だし、
うん、
少しずつ前に進んで進もうとしてるのに、
うん、
進めなくなってしまうんですよね、うん、母と話すと、先生は、
うんうん
うん、責められるからかわいそうかわいそうって、あんたが病気になったからかわいそうって、
うん
うん、でそこ まあ、その辺で、まあ、であとは、子供の心理ってちょっと私、難しい、ちょっと今はちょうど思春期なんですけど、あと3年経ったら、うちの子は、今いる施設を出るんですけども、
うん、
その時にね、うん、私、まあ、私の勝手なんですけど、いつか、子供が成人してからでも、いつか会える日は来るのかなっていうところが、うん、はい。あと、今の私の心の持ってき方、うん、ちょっと先生は私生理が母との葛藤もあってつかないんですよね、
うんうんうん、
子供の時からの、
うん、
はい、
それで今は、はい、病院の先生、はい、今はもう病院は、はい、通院はしてないんですか？
あ、今もしております。
今もしてる。で、はい、今も通院して、今の病名がうつ病ということですね。
はい、
わかりました。で、今日のあなたの相談っていうのは、まあ、こういう状況の中で、
はい、
とにかく、はい、お母さんとお兄さんとの関係、はい、で15歳の息子との関係、
はい、
で、はい、自分はどうしたらいいでしょうかっていうことですかね。
そうですね、はい、
はい、大変難しい相談だと思いますけども、今日は
はい、
スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃったので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
あ、はい、ね。こんにちは。よろしくお願いいたします。
いえ、私はね、この年になってそう感じるんですね。はい、あなたの年だったらそういうことを考えるでしょうね。はい、でもね、私ね、今あなたの話を聞いていて、はい、息子さんはあなたを絶対嫌っていないですよ。はい、なぜそれ言えるかというと、息子さんの言ったことはですね、はい、面会をしない。はい、それから、はい、僕は捨てられた。これお母さんが好きってことですよね。好きってお母さんが遠のいた時には、じーっと待ってるんですよ。お母さん来てくれるかなって。でも、じーっと待ってるだけに、その辛さのだけに、お母さん会いに来たら、ほっとするんです、心に。で、冗談じゃないよ。面会で済ませるって、この怒りになるんですね。で、僕は捨てられたって言うんですよ。僕が捨てるんじゃないんだ。僕は、お母さんにとって価値のない人間だったんだねって、はい、だから僕を捨てたんだねって責めてる気持ちなんですよ。その裏にあるのは、
はい、
なぜこの僕を捨てたんだっていう、はい、あなたに対する未練と執着があるんですよ、この息子さん。だからあなたが大好きです、はい、これは、
はい。
それだけは、言葉の奥に隠されている心のひだをあなたは絶対今日から汲み取って、はい、この息子さんに言った言葉は、本当にあなたを好きで好きで好きで、
はい。
一人で泣いたんでしょうね。
はい。はい。
そしたらあなたは自分泣かないで、そこまで寂しい思いをさせたならば、その息子さんを静かに見守ると大事なんですよね。そういう一つ置いといてくださいね。いいですか？
はい。
次にですね、人間ってあなたもそうなんですけど、不思議なのはね、お母さんと実家の話です。この息子さんを、あなたが子供の立場になったら、息子さんの声がとてもよくわかるんです。もし私が、母親に捨てられたとしますね、と自分
は
思っています。本当に捨てられたかと思った時にね、お母さんの血のある、血のつながりのある人がいたが、それを、母親と思って、しがみつくんですよ。
はい。
私だったら。
はい。
すごく心が救われたのは、実家には帰ってるって言ってるんですよ。
あ、はい。
これは絶対に、あなたにとって罵倒ね、文句も言うおじいちゃん、おばあちゃんとか、お兄さんであっても、たった一人のあなたの子供がね、
はい。
そこが避難場所であるってことですよ。
そうです、はい。
それはあなたがね、物を、見方を変えると、感謝になるはずなんです。
はい。はい、
今、息子さんは絶対に、悔しさ、はい、悔しさのあまりにね、あなたに、連れなくしてますけれども、それは、この実感があるからですよね。
はい。はい、
そして、お母さんはね、僕を捨てたよねって。だけれども、お母さんの、おばあちゃんは、僕を見てくれたんだよ、ということが、せめてものあなたに対する当て付けなんです、今度は次は。複雑なんです、これ。
はい。はい、そうですね。はい。はい。
こうして、 はい、僕は価値がないと思ったけれども、お母さんだけは僕を捨てたけども、おじちゃんも、はい、おばあちゃんも僕を捨てなかったんだっていうことで、はい、今のこの感情をですね、
はい、
お子さんは、
はい、
その感情で今を生きているんです。
はい。
はい、そう言ってんね。次にあなたがなさることは、はい、時間っていうのは必ずね、あなたがどれとどれを大事かって分かっていれば、はい、不思議なことに解決するんですよね。
はい、
心が変わっていくから。
はい。
ということは、あなたはまず時間の中で、あなたは何をするかというと、
はい。
憎しみとか、
はい。
苦しみもあったでしょうけども、はい、あなたが今一番大事なものが自分の体か、はい、息子さんかを考えることなんです。
はい。
それを、
はい。
維持するには、何をすべきか、はい。いずれにしても自分の体、息子さんとなると、人を恨むっていうことは、まだ後でいいんじゃないかしらね。
はい。
今は、憎しみとか恨みとか怒りとか辛さはありますけれども、そっと、箱に、中に入れて、
はい、
今は、過去とか、あの時とか、もう戻ってこないことは全部、ひとまず、捨てるとは言ってないんですよ。
はい。
箱の中に入れて、今日からですね、はい、よかったって、この病気をしてても、息子の心が離れてなかったことは絶対間違いないです、これは。
はい。
頑張ってほしいんです。で、最後に言うんですけどね、はい、あなたが自分は鬱とか女って言いましたけどね、今相当健康になったんじゃない、
はい、
と私は思ってますけど、はい、先生いかがでしょうか、
はいいいアドバイス伺いましたね。人は同じ対象に同時に矛盾した感情を持つんです。だから好きで会いたいから拒絶するってことがあるんです。
ああ、そうなんですか。はい。
同時に、同じ対象に同時に矛盾した感情を持つんです。だから、拒絶したのは拒絶じゃないんですよ。
そうですか。はい。
人は最愛の人に対する最大の憎しみを持つんです。
なるほど。はい。
あなたの息子さんは、あなたが最愛の人なんです。
はいはい。
同時に最大の憎しみの人なんです。
そうです。はい。
だけど、
はい。
あなた自身もまた愛を求めているんです。
そうなんです。はい、わかります。はい。
だけど、この試練を乗り越えたらあなた強くなりますから。
はい。
あのね、人間はね、心の葛藤に直面することで、自己の内なる力っていうものを獲得するんですよ、
はいはい、
だから人生最大の試練ですけれども同時に、まあ、あなた自身が本当に強くなる機会です。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。はい、どうも。はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
人は葛藤に直面することで強くなります。